聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書51章9節から11節まで、旧約聖書の1146ページです。イザヤ書51章9節以下。奮い立て奮い立て、力をまとえ主の御腕よ。奮い立て、よよとこしえに、遠い昔の日々のように。ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったか。海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。次に新約聖書からヨハネによる福音書第12章20節から26節までを読みます。ヨハネによる福音書第12章20節以下、新約聖書の192ページです。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。祈ります。天地を作りになり、そしてその世を一人子イエスを賜ったほどに愛してくださった主なる神様、受難節第四主日、喜べと名付けられたこの日に、兄弟たち姉妹たちと共に御前に集うことを許され感謝いたします。あなたは御子イエスキリストの十字架によって私たちにあなたの誠の平和を約束してくださいました。その恵み深い約束は大きな川のように尽きることなく私たちの心の中に流れています。それゆえに、どんな苦しみの中にあっても私たちは喜ぶことができます。慈しみ深いあなたの御名を賛美いたします。主よ、あなたがご存知のように、私たちの世界は今、元はといえば私たち人間の貪欲の罪が招いたことでございますけれども、かつてない経済的困難と政治的混迷に直面しています。そのために、最も弱い立場にある人々がつらい暮らしを強いられています。どうかこの世界を憐れみ、主イエスキリストのゆえに私たちの罪を許してください。神様、世界の平和のために祈ります。世界の歴史は 誠の平和が地上部隊や軍艦や爆撃機や核ミサイルなどによっては決して作り出せないことを私たちに教えています。主イエスも剣を取る者は剣で滅びると言われました。どうかすべての国がこの教訓から学ぶことができますように、聖霊の導きをお与えください。特に憲法9条を国是として持っている私たちの国が、この点で世界平和に貢献することができますように、上よりの知恵と勇気をお与えください。作り主なる御霊よ、来たりたまえ。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。一年で最も美しい季節を迎えていますが、なお天候が定まりません。その中で特に辞める方々をお支えください。心を病む友を慈しんでください。孤独な友にはあなたの励ましを、悲しむ人にはあなたの慰めを、忙しい生活に疲れた友には日々新しい力をお与えくださいますように。この国に起立する外国の人々、特に保護を求めて来られた方々を守ってくださいますように、旅にある友の旅路の安全をお守りくださいますように、卒業や進学など大切な時期を迎えている若い方々に、どうかあなたの豊かな導きをお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちと、そのために働いている教師たちに、どうかあなたの祝福がありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に助けを必要としている方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みしましたヨハネによる福音書に基づいてお話をしたいと思います。最初20節のところに祭りの時にと書いてあります。でこの祭りというのは杉越の祭り、杉越祭のことです。ユダヤの暦では2、3の月っていうふうに言われておりますが、これは私たちの暦に直すと3月か4月で、ちょうど今頃のことですね。2、3の月と呼ばれていますが、その14日の夕方、春分に近い満月の夜にそのお祭りをみんなで祝いました。イエスはちょうどその頃にエルサレムに入って十字架につけられて死んだわけですね。でこのことには、後ほど触れますように深い意味があると思います。しかしそのことを申し上げる前に、まずこの杉越の祭り、杉越祭の由来についてちょっと述べておきましょう。昔イスラエル民族はエジプトで奴隷にさせられて、奴隷の労働を強いられていました。出エジプト記にそのことがいろいろと書いてありますが、今はそれをいちいち詳しく開けて読むということはいたしませんけれども、神様がヤハウェという名前を持った神様、主と普通私たちの聖書では翻訳されておりますけれども、このヤハウェがお使わしになったモーセという人物によって解放されます。奴隷の苦しい労働から解放される。そして約束された土地に 40年間の荒れ野の旅を経た後、約束の土地に入るんですね。それが出エジプト記の、あらすじなんですが、そのモーセによって解放される直前に、こういう命令が与えられます。傷のない一歳のオスの子羊、傷のない一歳のオスの子羊を取って、でこれは出エジプト記12章の5節ですから、後でそこを開いて読んでいただくといいと思いますが、傷のない一歳のオスの子羊を犠牲としてほふる。そして、その血を取って、家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。ちょっと気味の悪いことですけれども、そういうことをしなさいと言われるんですね。そしてその肉を、子羊の肉を火で焼いて食べなさい。そして同時に、酵母を入れないパン、まあイースト菌を入れないパンですね。ですから膨らまないんです。でそういう酵母を入れないパンを苦菜というナッパと一緒に食べなさいと、そういう命令でした。でイスラエル民族はその通りにするんですけれども、その時に ヤハウェはこうも言われたと聖書に書いてあります。そこのところを引用いたしますと、これは12章の12節なんですが、その夜私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれエジプトの国のすべてのウイゴを打つ。ウイゴ、最初に生まれた子供ですね。それを打つというのです。これひどい話です。解放の喜びが多くの痛いけな子供たちの血によって血塗られる、そういうことです。人間であれ家畜であれ、初めて生まれた子供というものは特に大きな喜びを私たちに与えます。それは将来への希望そのものです。そのウイゴが全て殺されるとは一体何ということでしょうか。私たちには理解できません。ひどい話です。でただその際ヤハウェはこう言われました。これは13節ですが、そこにこう書いてあります。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越す。でその前は素通りするっていうわけですね。だからその血が塗ってある家ではウイゴは死なずに済む。イスラエル民族はこうして助かったんです。そして民族は無事に解放されました。でその解放を記念する祭りが杉越祭、杉越の祭りと名付けられたのは、そのことに由来します。ですから熱心なユダヤ教徒の家庭では、今でもその頃になると子羊をほふり、その肉を火で焼いて食べ、酵母を入れないパンと苦菜を食べる、そういう習慣を厳格に守っていると聞きました。私はそれを残念ながらまだ経験したことがないんですが、あるいは皆さんの中にはこういうことをすでに経験なさった方もいらっしゃるかもしれません。ですから私はその本で読んだり話に聞いたりして想像する以外にないんですけれども、熱心なユダヤ教徒は今日もそういう習慣を守っているということであります。でこれは ユダヤの人たちにとってみれば民族解放の歴史、そしてそれを民族の記憶として子々孫孫に伝える。でそのために、そういう、まあ、行事を、続けているわけですね。しかし私は思うんですが、記憶して民族の記憶として守って後世に伝えなければならないのは、自分たちの民族が救われたという、そういう自分中心の歴史観ではない。そういうものを後世に伝えるということはそれほど大事なことじゃない。あの出来事の陰で、イスラエル民族が助かったというあの出来事の陰で、無数のエジプトの子供たちが死んでいます。もちろんこれはあのイスラエル民族の先祖たちの直接の責任ではありません、ありませんが、少なくともこの事実を忘れてはいけない。これは民族の記憶の中に入っていなければいけないことだと思います。イエスは杉越の祭りの最中にエルサレムに入って、弟子たちと一緒に杉越の食事を一緒になさいました。これは福音書に書いてあります。で、今日のテキストによると、そこへギリシャ人がやってきたと言われています。ギリシャ人が登場するということの意味は何だろうか、私はいろいろ考えました。これは大変象徴的だと、私には思われます。つまりイエスがエルサレムに入られたのは、そして十字架につけられたのは、民族の記憶というものをもっと大きな世界の視野の中に置いて考え直させるためではなかったろうか。で、これはちょっと読みすぎかもしれませんが、私はギリシャ人、つまりユダヤ人でないよその人がここに登場したということにはなかなか重要な意味があるように思えてなりません。で、確かにイスラエル民族は苦難から救われました。奴隷の境遇から救われた。しかし、そういう自分たちの民族のことだけを考えていたのでは、民族の記憶と言ってもそれは本物になりません。普遍性を持てない。イスラエルが解放の喜びを味わっていたときに、同時に多くのエジプトの子供たちがその命を失い、親たちに大きな悲しみを与えている。で、これが世界の歴史なのです。そのことも含めて考えなければ、現在のイスラエルがやっているような偏狂なナショナリズムになってしまいましょう。で、そんなことをまず申し上げた上で、ヨハネの福音書に戻ってみたいと思いますが、今日のところの少し前、11章を開いてみたいと思います。そこの45節以下に、イエスがエルサレムに入ったときに、すでにあの都ではイエスを殺害する計画が半ば公然と進行中であったということが書いてあります。11章の45節以下を読んでみたいと思いますが、47節以下、そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は、イエスのことですね、この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人で、その年の大祭司であったカヤファが言った。 あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。でこんなことを言いまして、53節を見ますと、この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。そう書いてあります。で半ば公然とイエスを殺害する計画が進行中でした。まだもじもじとためらっていた人たちもいましたけれども、カイガファという大祭司が、一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと言って彼らを説き伏せてしまいます。でこうしてイエスは罪もないのに死ななければならないことになりました。ちょうど過ぎ越しの夜に、納得できないまま命を失った多くのエジプトの罪なき子供たちと同じようにです。そしてイエスはそのことを、つまり殺されるということを覚悟の上で都に入られたのです。でそれまでヨハネ福音書は、イエスの時はまだ来ていない、これは7章30節の言葉ですが、イエスの時はまだ来ていない、イエスが死ぬ時はまだ来ていない、そういう言い方を繰り返してきました。何箇所かに同じような趣旨の言葉が出てきます。しかし今やその時が来た。今日の12章の23節に、人の子が栄光を受ける時が来たとありますけれども、この栄光を受ける時というのは十字架の時に他なりません。で、そのことと結びつけて、イエスは一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、そう言われたのでした。でこの聖句は大変有名なところです。新約聖書の中で最も有名な聖句の一つではないかと思います。でしかし広く知られた言葉だけに誤解されることも多いと思います。一番多い誤解は、この麦の粒が、種粒が地面に落ちて、その種粒そのものは死ぬけれども、たくさんの実を結ぶという、そういう自然現象ですね。農耕生活を少しでも経験のある人ならばすぐ納得できる、そういう自然の現象から一般的な人生訓のようなものを引き出そうとする、でそういう、解釈だと思います。しかしこの言葉はもちろんそれだけのことを言っているのではありません。非常に具体的にイエスはこういうことによってご自分の死ということを言っておられるのです。それも単なる死ではない、多くの実を結ぶために犠牲となる死、そういうご自分の十字架のことをここで言っていらっしゃる。このことを私たちはこの有名な聖句からまず第一に考えなければならないと思います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、これは自然現象なんかではなくてイエスの十字架のことです。ここでちょっと付け加えておきたいんですが、ヨハネ福音書はイエスを過ぎ越しの子羊になぞらえて見ています。過ぎ越しの時にほふられた子羊は 一切の傷のない子羊、オスの子羊でなければならない、そう言われていました。無垢のまま生まれたばかりの無垢を保ったまま殺される。でその血によってあの子羊は、杉越の子羊は民を救ったのでした。でイエスの十字架にもそのような意味があるとヨハネ福音書は見ています。ですからこの福音書の最初の方一章などを見ますと、バプテスマのヨハネ、洗礼者のヨハネがイエスが来られるところを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、そう言ったと書いてあります。一章の29節です。でその翌日もヨハネはまたイエスに出会います。その時もヨハネは同じ言葉を繰り返しています。見よ、神の子羊だ。で私たちはこの地に落ちて死んで多くの実を結んだ一粒の麦、これをイエスの十字架のことだというふうに理解すべきです。そしてそれはイエスが子羊になぞらえて語られているというそのことと重ね合わせて、よりよく理解することができると思います。16世紀のドイツにマティアス・グルーネヴァルトという絵描きがいました。で北方ルネッサンスの巨人などと呼ばれている人ですが、でこの人が描いた絵にキリストの十字架という絵があります。私は今日は実はスライドをここに、写して皆さんにお見せしながら話をしようかと、も考えたんですけれども、ちょっと、それはやめまして、その絵の、一部を大きくした写真が受付の掲示板に貼ってありますから、それを後で皆さんにご覧いただきたいんですが、なぜそのスライドを写すのをやめたかといいますと、その私は子羊に注目してるんですけれども、その子羊があんまりはっきり写ってないんですね。小さくしか写ってないので、それよりはよくわかる写真を出した方がいいと思ってそこに貼りました。あの絵は恐ろしい苦しみを極みまで味わい尽くして死んでいかれたイエスの苦悶といいましょうか、苦しみを描いて余すところがありません。先年亡くなられた鈴木亮英さんがその絵を見るたびに、ああ十字架っていうのはこういうことなんだって繰り返し繰り返し語っておられたのを思い起こします。本当に恐ろしい絵です。でその絵の右の方に、私たちから見て右の方ですが、バプテスマのヨハネが立っています。そしてこういうふうに十字架につけられたイエスのことを指さしています。でそのヨハネの足元に一頭の子羊がいます。不思議なことに十字架を肩に担いでるんですね。可愛らしい子羊ですが、一歳のオスの子羊、こう十字架を肩に担いで描かれています。で胸によく見ると胸に傷口が開いています。そしてそこから血が流れていて、下に置かれたその前に、子羊の前に置かれたこういう生産式用の杯の中にその血が滴っています。でこれはイエスは世の罪を取り除く神の子羊であるという、そういう信仰の告白なんですね。 受難節にあたりまして、私たちはこのこと、十字架につけられたイエス様のことをもう一度深く思いながら日々を過ごしたいと思います。祈りましょう。主なる神様、私たちを今日も御前に呼び集めてあなたの御言葉を聞かせてくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちが主イエスのお苦しみを大きな世界的な視野で考え、それを受け止め、そこから学び、そしてそのことに感謝して生きていくことができますように、私たちをお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の306番、これは5節までありますが、1節から4節までを歌います。 どうぞお座りください。献金を捧げます。